皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タモスです。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは、世界の中の京都を見つめて、京都のビジョンをですね、世界に発信しようという番組です。京都のリスナーの皆さんのみならず、インターネットラジオを通じて、世界中の方に聞いていただきたいと思います。世界中、約20年かけて、中東アフリカから、ヨーロッパアメリカといろんな土地で生活してきて、きました。その土地には、それぞれそのふさわしい美味しい食がありました。今京都に戻ってきて本当に最近凝ってるのは実は、体にいいそばです。本日のゲストは、北山大橋のすぐ近くにある、蕎麦屋の神六っていうところの、杉林孝之さんです。杉林さんどうぞ。本当にどうもありがとうございます。
こんばんは、はじめまして。
いろんなお蕎麦屋さんを僕回ったんですけれども、
はい、
神六さんのお蕎麦がすごく美味しくて、
はい、
またですね、いろいろと全国から、はい、神六さんにいらっしゃるということなんですけれども、はい、今日は目いっぱいお蕎麦のことについて、
はい、
お伺いしたいんですけれども、はい、そのお蕎麦をお蕎麦さん始められたきっかけというのは、はい、どういうところにあるんですか？
いや、はっきり言ってすごい動機は不純なんです。もともと僕はお蕎麦っていうのが嫌いやったんです。
ああ、そうですか。
はい、はい、うん、動機はすごい不純なんですけれど、今、店始めて15年、丸15年になるんですけれど、もともとどこにも修行に行ってないんですね、
はい、
うん、でもう独学っていうか、もう自己流で未だにその、素人の感覚でずっとやってるんですけれど、一番最初に、もともと嫌いでやったそばっていうことなんですけれど、蕎麦屋でもってすごい不純な考えでもって始めた。でその中であるすごい美味しい蕎麦の実との出会いっていうのがあるんです。
はー、
はい、うん、それは未だに僕の中でこれが僕のその蕎麦の原体験っていうか、そういうふうなもんなんですけれど、自分とこの家で蕎麦屋をやるためのその勉強といいますか、いろんなことをごちょごちょとやってた中に、あるところから福井県の蕎麦の実を送っていただいた。でそれを自分で石臼を手でゴリゴリ回しながら、で出てきた粉で蕎麦打ちした、そしたらなんとその時の蕎麦がすごい美味しかった。
今もそのお蕎麦ですか？はい、やっぱり同じ15年前とほぼ。
いや、その僕の中でのそのやっぱり福井県の蕎麦っていうもののその蕎麦の実というもののこだわりっていうのは未だにずっとありますね。
やはりある年齢に達したら、
はい、
こう脂っこいもんよりかですね、
はいはい、
なんかやっぱり蕎麦っていうのは本当にこう、僕本当に最近ここ1ヶ月ぐらいほぼ昼は毎日、
はい、
お蕎麦なんですけれども、はい、なんかすごくね、こう食べたらもう完全に体のためにいいっていう、
はい、
もうすごく感じがするんですね、はい、ある年齢に達したらやっぱり蕎麦が欲しくなるっていう、
はい、
ありますね。
そうですね、
純六さんの場合は3種類か5種類ですか、
はい、
国産の茨城産とか鹿児島とか、はい、いろんなこうお蕎麦が食べられるようになってますね、はい、あるいはやはり自分でその蕎麦粉、はい、っていうんですか、蕎麦の、はい、を買いにいろんなとこあるカレーってそれで、
そうです。
そうですか。
はいはい、もう北は北海道から南は鹿児島まで、
うん、
はい、それぞれの地域で蕎麦を栽培されている農家さんに直接、うん、実は蕎麦屋やってますと、
うん、
こういうふうな蕎麦の実を作ってくださいというふうなことでお願いして、
うん、
はい、でそれを近くは福井県とか徳島県とはもう自分で車で取りに行きます、
うん、
北海道から鹿児島というとこはやっぱりトラックでね、 送ってもらったりするんですけれど、はい、
お蕎麦屋さんでも代々蕎麦屋やっておられる人とか、はい、あるいは今杉林さんがおっしゃったように、15年前に蕎麦があんま好きでないけども始めようということで、はいはい、だから素人だけどそこに純粋なこう自分で、その蕎麦を農家の方と直接お話をして最高の蕎麦を持ってくるという、はいはい、それがやっぱりこう今純六さんが注目されている成功の秘訣でもあるんですか。
そうですね、農家さん、まあ、初めて、まあ、例えばその誰かのつてでその農家さんにたどり着く、
はい、
そしたら、まあ、最近はあんまりやってなかったりするんですけど、以前はその農家さんに初めてお邪魔するときには自分とこの店で使ってますそのそばがきセットですね、そばがきを作るための片手鍋、であとそば粉、でそれと水、それと混ぜるためのヘラを農家さんに直接持って行ってですね、でお台所をちょっとお借りして、コンロをお借りして、で目の前でそばがきを作る、まあ、とりあえずちょっとこれ食べてみてください。
すごいな、
はい、そしたら農家さんももう10年20年作っておられる農家さんでもえっていう風なことなんですね。
うん、いや僕もごく最近までそばがきという言葉さえ知らなかったんですけれども、純六さんで初めてそばがきというのを注文させていただいて食べたら、僕なんとアフリカで僕は4年間住んだんですね。特にその2年間は西アフリカのリベリアというところで、そこでカッサバっていう芋があって、それをこうお餅のようにこうついたものがフーフーって言うんですね。まさにフーフーっていうのはこう、なんかこうそば焼きのなんかふわっとしたお餅みたいな感じなんですね。わ、これはアフリカで食べたフーフーに似てるって思うのが僕そば焼きに偉く、あ、こんなものが日本にあるのかなっていう妙なところに僕は感激したんですけれども。
はい、そば焼きっていうのはまあ言ってみたらそば粉とお湯、まあ、お湯というか水だけなんですね、うん、あとはその熱でもってそのまあ粘りを出していく、はいはい、それだけでも、まあ、一番、まあ、僕が思っているそのそばの実の味香りですね、
うん、
それがストレートに分かる食べ物ですね。
そばがきって実は昔はそばっていう、まあこれはちょっと調べてみたらある本ではですね、縄文時代の末期には末期日本に伝えられたとかですね、あるいはもうかなり奈良時代からこう文献に出てくるようにこうそばがあるかあるとかですね、ずっとそれまで今のそばのああいう切ったもんでなくって、そばがきを大体食べたということですかね。
そうですね、まあそれと例えば、まあ、麺というそばですね、
はい、
あれは、まあ、どちらかというと、まあ、よく言われるのは江戸時代とか、からっていうふうに言われるんですけれど、それ以降でもやっぱり地方へ行けば、例えば朝におばあちゃんとかお母さんが、石臼ゴリゴリ回して粉にする、それを子供らが学校から帰ってきたら、自分らで持って昼にガーッとこう作って、で、まあ、おやつ代わりに食べたりとかね、いうことも。はい、やったりとか、
そばがきって本当にこうそば、はい、のいい香りっていうんですか、
はい、
本当にそばの味がしますね、は
い、そうですね。
それをその実際、農家の方にあれてそば、はいはい、がきを出されたら、はい、もう、はい、これはなかなかいいと、だから最高級のこうそばをお出しするという、
は
い、
そうですね。農家さんも最初のうちはあんまりこのご自分らが作っておられるそばっていうもん、もうただ単にその農作物としてのそばっていうものがあるわけで、で僕らはそれにまたちょっとこうその栽培の仕方とかそういったことをこう一工夫加えていただいて、でまあそば屋が使いたいそばの実ってこんなんなんですよ。でそれとあと、まあ僕がまあ今日なんかですと日曜祝日なんかは4種類5種類とか違う産地を別々にそば麺にして、でこれはどこどこ産ですよ、これどこどこ産ですよとかいうふうな、でこれは何や言うと結局お米っていうのも例えばコシヒカリ秋田小町いろいろありますよね、
はいはい、
でもお米以上におそばっていうのは あの産地ごとに、うん、あの種類もいっぱいありますし、うん、でそれぞれがやっぱり味香りそれぞれが違うんですね、
うん
うん、それをあのお客様にあのお客様にお出しして、うん、一口食べられて、あ、これは福井さんやねって、そこまで分かられる方はうちらでも一人しかおられませんけどね。
はいはい、例えば、はい、どういう特徴あります？茨城さんだったらどうとか、
うんうん、茨城はねどちらかというとちょっと香りは強いですね。
あ、
は
い、上品な感じですか、はい、上品っていうか香りは、う
ん、
おとなしいって感じですか？
いや、どっちかいうとね、こう、あの、力強い感じですよ。
ああ、茨城さん。
うん、はい、はい。うん。まあ、僕はもう、もともと一番最初、お話ししたみたいに、福井っていう蕎麦の実に、その、やっぱりね、あの、特別なこだわりあります。
福井さんはどんな感じ、福井の蕎麦はどんな
感じ？甘さも強いですね。はい、香りもありますし。
風味もあるということですか？はい、
そうですね。
中野さんとか
長野、そうですね、長野もね、あの去年は実はあのうち長野いただけなかった、あの去年はもう、あの全国的にお蕎麦っていうのを取れなかった。
あ、そうなんですか。
はいはい、うん、まあちょっと出ますけど、あのお米っていうのは毎年秋になれば、
うんうん、
まあ今年の作柄作況指数って、うん、例えば 98%、うん、やや不良 102%、うん、102%やや量とかそういうふうなことを言いますけれど、うん、お蕎麦の場合は取れへんっていうことになれば、
うん、
来年の種どないしょうっていうぐらい取れへんですよ、うん、はい、
なんかこう聞くところによると世界の蕎麦の主産国というのは、
はい、
まあ、中国、ロシア、はい、ウクライナ、
はい、
で日本はだいたい 84% 中国から、まあ、輸入 84% 中国で 12% がアメリカであると、はい、で国産っていうのは、まあ、北海道から北は北海道からとかあるんですけれども、はい、やっぱり一番が北海道、茨城、長野という順番ですね。
その北海道ですら去年はもう平均すると3割ぐらいしか取れてなかったんです。
うん、
例年のですね、
うんうん、ということは国産のそばというのは非常に高いということでもありますね。
そうですね、
高くなりません、取れないから、はい、だけどやっぱりそばは国産でないといけないという純六さんの場合はそういうことですね。国産のそばでも産地がそれぞれ違うという、
まあ、それとうちは京都でそば屋をやってます。
ああ、
はい、それで例えば長野県でそば屋をやっておれば、
うん、
長野県のそば屋さんが北海道のそばを使う、鹿児島のそばを使うっていうのもね、やっぱり地元のそばってことになりますよね。
丹波とかそういうところでも昔からあれば、
うんうん、で僕らの場合はその地元にね、まあ、丹波にも最近ちょっとこう減反でもって作られたりっていうのはあるんですけれど、基本的にはやっぱり京都っていうのはあんまりそばの産地でもない、うん、そしたらそれを逆手にとって北海道から北海道のそばつくこともいいやないか、鹿児島のそばつくこともいいやないかっていうことで、うん、もういろんな産地、今10カ所以上の産地からいただいてるんですけれど、うん、はい、
まあ、ある本というか、はい、全国そば屋ベスト5に純六さんが入られてるという、はい、ちょっとね、まあ、ある人がまあそういうことを言っておられるんですけれども、はい、その方はまあ全国いろんな蕎麦屋さんを歩いて、純六さんすごいと、でその、京都 の, その北山に全国から最もいい蕎麦をこう持ってきて、それを蕎麦は引いて打って茹でて締めてというのは水を切ってというプロセスありますけれども、実際蕎麦の農家ってから直接そういうところで信頼関係結ばれてやっておられる蕎麦屋さんっていうのは、はい、多分数少ないと思うんですけども。
そうですね、うん、はい、
うん、そうなんですか。
そうですね、どちらかというと、はい、まあ特殊といえば特殊なやり方してます
かね。それ誰も他の蕎麦屋さんやって、要するに僕非常に京都って、この番組は京都のそういう、はいはい、ものを世界に発信しようという番組ですけれども、京都という土地柄っていうのは、まあ、伝統を重んじると同時に非常に革新的なところがありますね。で、そば一つにしてみても非常に革新的なおそばですね。
はい、うん、そうですね、
まあ、それがすごく魅力で、本日のゲストはですね、蕎麦屋の神禄の杉林武之さんです。まあ、前半は蕎麦のことをいろいろとお聞きしてるんですけれども、もちろん後半もですね、蕎麦はいかに体にいいとかいろんなもう蕎麦の知識を目いっぱい、お聞きしたいと思っております。いつものようにここでブレイクとしてハワイのノーシュアのナレオの音楽を聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りしております。本日のゲストは北山大橋のすぐ、まあ、植物園の前の方ですね、ある蕎麦屋の神禄の杉林武之さんです。杉林さん、蕎麦っていうのは本当に体にいいっていう、はい、ことなんですけどね、
はい、
日本最古の医学書、はい、医心法っていう、はい、まあ本がありまして、はい、その文章の中に蕎麦のことが書かれてるんですね。
はい、
蕎麦は、まあ、五臓ですね、体の臓器の汚れたカスを洗い流して、
はい、
生と心、まあ、精神ですね、
はい、
をつなぐ、耳と目の働きを非常に良くして、はい、気を下げるっていう、こういう文章があるんですけども、はい、蕎麦っていうのは本当に体にいいんですか？
そうですね、はい、今お米、玄米がすごいブームでね、
はい、
玄米も健康法とかありますけれど、
うん、
お蕎麦っていうのも、ある種もう玄米以上にビタミン、ミネラルも豊富に入ってますし、はいはい、体にはいいですね。
うん、
はい、
特にそのルチンとかポリフェノールっていうんですか、
はいはい、
それは毛細血管を強くして、
そうです、はい、
血圧を下げる作用があると、
はいはいはい、
まあ、やっぱり日本、はい、まあ、こう現代病として一番みんな困ってるのは、はいはい、やっぱりこう血圧とか、
はい
はい、僕もそうなんですけれども、はいはい、血をサラサラにするっていうのが、僕もそばをこう食べたいという、
はいはい、
まあ、そういうとこからちょっと入ったんですけどね、はい、やっぱりいいですね、そばは。
そうですね、比叡山の行者さんも、うん、五穀立ちって言ってね、うん、まあ、五穀は持って行者に入ったらあかんっていうことなんですけれど、そば、うん、の実だけはいいって言って言われてるんですね。
うん、
うんうん、
特にダイエットみたいでもいいんですね。蕎麦を食べたらこう、はい、太らないと。
結構ね、結局あれが繊維質が余計入ってますんで、うん、はい、やっぱりこう便通っていうかね、はい、それも良くなりますね。
うん、そうですか、はい、今日実はね、興味峠っていう、
はい、はい、
ずっと船山のところから山道をですね、はいはい、今日すごい天気良かったんで、
はい、
今日ずっと歩いて、
はい、
そして興味峠に昔からある、
はい、
こう、なんですかね、まあ、お茶飲む、まあ、
今、
茶店、茶店、
はい、
で、今年からって言われたから、はい、本当に手打ちそばをやっておられるということで、
は
い、今日、おろしそばを2杯食べたんです
よ、ね、はい、はい、
なんかこう体思い切り山歩いておそば食べたらなんかすごく嬉しくて、
はい、
まさに今修行者というか忍者のように行者してるような感じですね、はい、修行僧のようにその今日そばを食べたんですけれども、うん、体にやっぱりいいんですね。
そうですね、でおろしそば、おろし大根おろしもやっぱりいいですしね、ビタミン C もたっぷりですしね、はい、
だいたいこう薬味とかそのそばに合うのは、
はい、
なんですか。
そうですね、まあ、あの大根おろしであるとかわさびであるとか、
うん、
はい、まあ、おネギもそうですしね、
うん、
はい、若干あのおそばっていうのはあの体をこう冷やす方向の作用をするわけですね、はい、でしそういうふうな中でその薬味を取ることによって、
うん、
そのそれをまあ補うっていうか、あの薬味っていうのはやっぱりちょっとこう体、うん、あの温める、うん、そういうふうな方向にも働きますんで、
はい、はい、にしんそばとかですね、
はい、はい、そうですね、はい、
いつもこうそばを食べた時にあの神六さん行って、はい、こうこれうるさい客やなと思ったはるような感じを受けながらもですね、いつもそば湯のことをですね、
はいはい、
僕そば湯っていうのは、はい、こう最後に出てくるで、僕は初めにそば湯が欲しい方で、はいはい、いつもそば湯くださいということを、はい、ついついね厚かましく言ってるんですけれども、はいはい、別にいつ頼んでもいいんですかそば湯
は。そうですね、はいはい、もうあのお好みでし、あのお茶が出ないそば屋さんもあるぐらいです。
うん、
はい、
やっぱりいいところはやっぱりそば湯が違いますね。
そうですね、
うん、あの神六さんはこう山小屋風というか建物が粋で、
はい、
で僕なかなかあの、まあ、神六さん有名なのは分かったんですけど、なかなかね、
はい、
見つからなかったんですね。あの北山通りの北山大橋から、あれ東へ入って、
はい
はい、あの犬屋さんがありますね、
はいはい、
その奥の、
はい、
とこですね、
はい
はいはい、うん、ものすごい流行ってる、僕もプードル飼ってますんで、
僕
前通るんですけれども、
はいはい、
そうですね、そばはそばをこうひいて打って茹でてて、はい、まあ、ちょっとそういうプロセスを教えていただけますか。
はい、そうですね、まあ、あのそばを、まあ、うちらの場合はですね、あの産地農家さんからいただいて、
はい、
でそれをあの、まあ、うちらの場合なんですけど皮をむく、はい、あのまあ鬼皮って、まあ、いわゆるその枕に入ってるあれですね、あれを取ってしまう、そしてその身、あの、まあ、三角錐っていう形ですね。うん。うん、で、それを、あの、石臼で粉にして、
うん、
で、それを、まあ、あの、そば打ちするんですけれど、あの、まあ、昨日もですね、ある方が、あの、来られて、なんでこれ10割でこんな麺になるのって言って、自分そば打ちが好きで、煮鉢でやってるんやけど、なかなか繋がらんよって言って、おっしゃってたんですけど、うん、まあ、もしよかったら今度またあの朝の仕込みの時でも見に来ていただいたら、うん、全然ほんまに難しいことないですよって
言って10割って、10割、まあ、10割、はいはい、はい、どうですか、はい、10割っていうのは、
はいはい、
そばが 100% とか、はい、小麦を 20% やれば、
はい、
28とか、ね、28とかですね、はい、ああ、はい、そうか、大体28が多いんですか、
は
い、
そうですね、
うん、10割の本格的なとこではまあ少なくて、それを打つっていうのはすっごい難しいんですか、
はい、いや特にそういうこともないと思うんですよ、うん、よくあの、まあ、いろんな方がこう見に来ていただいて、まあ、僕はもうそば打ち下手っていうのも皆さんに言うてるんですけれど、でもやっぱりちょっとしたこの、まあ、テクニックっていうか、ね、ちょっとした勘どころさえも掴んでいただいたら、
うん、
はい、
うん、
あとはもうそれとあの粉の新鮮さですね、
うん、
はい、
そっか、あの乾麺と違って新鮮だから、
はいはいはい、
それがやっぱ大変なところですね。仕入れて何かやるということが大変なところですね。やっぱりその、まあ、引いて打つというんですか、やっぱりそこが一番そばの難しいところですね。
そうですね、うん、
こうよく、まあ、ラーメンとかだったらこうなんかスープのあれがあるんですけど、もちろんそばのおつゆもそれなりの、
はいはい、
そうですね、だしも大事な、はい、あります。そばでもいろんなこうお店に行ったら、
はい、
黒っぽいそばとか、
はい、
白いやつとか、
はい、
緑とかいろんなあるんですが、
はい、
あれは、
はいはい、
どういうことですか。
そうですね、まあ、素材もともとのそのそばの身自体のその色っていうのもありますし、あとはもうあのそのそば屋さんのあの好みというか考えでもって、もうその若干のあの鬼皮もあの入れられるそば屋さんもあるんですね、うん、それの方が見た目も蕎麦らしい、まあ、一般的なその感覚での蕎麦ですね、
うん、
やっぱちょっとこう茶色っぽかったり黒い星が入ってたりする方が そばらしいやないかな。
あ、田舎そばっていうのはありますね。はいはい、
そうですね。
田舎そばっていうのはどうなんですか。
うちですか。
ありますね、
うん、うちの場合の田舎そばっていうのは一般的なそば屋さんのいわゆるその田舎そばとは違うんですね。もともと僕が勝手につけただけなんですけど、それもやっぱり福井のそばの実、もともとの僕自身のそのこだわりの中の田舎、すごい素朴っていう意味の一番味香りは濃いですね。うん、それがやっぱり福井のそばの実ですることによって、やっぱり自分自身のそのそばっていうものを表現したいっていうふうな、
まあ、3種類とか違うそばを出されて、はいはいはい、田舎そばっていうのは100円高いかなと思うんですけど、今日のそばは田舎そばは福井さんとかなんか順番で買うの、あれもどういうあれで決めておられるんですか。
いや、もう自分勝手にもうその時の気分であれしてるんですけど、はい、はい、
例えば春そばとか夏そばとか秋そばとか取り立てとかありますけど、
そうですね、
これどういうことなんですか。
は
い、
基本今日本のもう大部分のそばっていうのはもう秋ですねに取られるんですけれど、栽培されるんですけど、一部にそうですね、九州であるとか、まあ、最近は茨城県とかそういったところでも春そばっていうのを、まあ、収穫量はすごい少ないんです。でも例えば去年みたいに全国的にそばの実が取れてない時には、うんうん、やっぱりその秋までなかなかもうその、ね、在庫が持たないっていうことで、うんうん、ちょっと無理してもその春そばをっていう栽培されてる農家さんがぼちぼち出てきてますね。
うん
うん、特に秋なんかの場合はやっぱ台風の影響が多いんでね。うん、はい、
いや、こうそばのお話でも、はい、まるでこうワインでいうと最高級の赤ワインを語るように、やっぱりそばは深いですね、すごく。
そうですね、
例えば文豪でも夏目漱石とか島崎藤村とか小林一茶とか、こういうことをそばを愛されたというのを読んだんですけども、そうですか。
そうですね、はい、うん、
やっぱり粋な食というか、ある年齢に達したら、肉ステーキよりかそば、
はい、
特に昼のそばでいいですね。
あ、そうですね、はい、うん、最近はぼちぼちこの昼間からですけれど、うん、そのお酒をちょっと
そうか、
は
い、どんなお酒に、やお酒もこっておられると思うんですけどね。なんか
そうですね、うんうん、まあ、できるだけおそば、まあ、最後におそば締めに、うん、食べていただくっていうこと、おそばを邪魔しない、うん、はい、でなおかつそのお酒単独で飲んでいただいても味香りのある、はい、うん、それだけで、まあ、またお蕎麦とも会話していただきたいですし、うんうん、お酒とも会話していただきたい。
いや、なんか文章の中に聞き酒ならぬ、はい、聞き蕎麦という、はいはいはい、ね、使っとらんですかね。
そうですね、はいはい、うん、
本当に甚六さん、まあ、京都の、まあ、すぐ家の近くにですね、はい、全国から、注目されているこうお蕎麦屋さんがあって、で杉林さんも年もほぼ、
はい、
少し、まあ、2、3しか変わらないんですけれども、はい、独学で、蕎麦をもう始められて、自分の感性に任せていろんな、とこを日本全国歩かれて、そこで最高の蕎麦を持ってこられるということで、一言はい、皆さんに蕎麦のメッセージをお願いします。そうですね、
まあ、ほんまにこう今何がしたいって、やっぱり蕎麦ってこんな美味しいんですよっていうふうなことを皆さんに分かっていただきたい。
そうですか、
はい、もともと僕蕎麦嫌いやった
んで、いやいや、もう、いや本当に今日は甚六さんの蕎麦屋さん、はい、本当にありがとうございました。どうも。